皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けする大人気ポッドキャスト週末作戦会議室、おいで私佐藤と
ババでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、この大人気番組は今流行りの映画や今話題になっている漫画などの超人気娯楽作からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかと人気者の2人が提案していく番組でございます。
はい
はい、
はい、
というわけで今日は人気というのをテーマにやっていきたいと。
あ、そういう前振りなの？
いや違います。
作品と関係ないんやないか。
作品とは何の関係もない、はい、
なるほど。
前回言いました通り、あ、前回前々回か、佐藤が紹介する映画、
はい、
3部作、はい、2月に見た映画3部作の第 2回。
そうね、映画3部作のね、2個目ね、
2個目と、うん、3部作というか別に3部作ではないんですけど、うん、紹介したい3作の映画の 2つ目なんですけど、前回申し上げたように、
う
ん、今日はちょっとすごい爽やかな映画を、
ほ、
はい、
爽やかな
爽やかな映画、あれ前と言ってることちゃうやんと、
お、
爽やかな映画なんで紹介してへんやんって言ったけど、この映画を見ればなんかもう非常に爽やかな気持ちになれる、そんな映画を今日
なんかさ、ちょっとニヤニヤしながら言ってへん。ほんまに爽やかな。ちょっとなんかさ、一縷の悪意みたいなのさ、今ちょいちょい感じてながら喋って、
うん。あ、本当ですか。できるだけ、できるだけ、俺この爽やかな気持ちをみんなに届けたくて、
うん、そのための今日は話だと、
うん。
シェアしたい、爽やかな。
シェアしたい。
わかった。
みんなに爽やかな気持ちになってほしいから
。
そんな映画を今日ちょっと紹介したいと思います。
なるほど、わかりました。
ぜひちょっと聞いていただきたいなというふうに思います。
はい。
うん、週末作戦会議室始まります。さあ、ということで今日も会議を始めていきましょう。
はい、はい、今日のテーマ何でしょうか。
今日は爽やかな映画を提案するということで、
はい、
2月に見た映画、
はい、
第2作目、
はい、
某は恐れている。
恐れているって言ってるよ。大丈夫、大丈夫。爽やかさ大丈夫。
これは超爽やかな映画で、
某は恐れている、
映画館出た後、うん、人生を前向きに生きたいな、うん、一生懸命生きたいな、うん、っていう前向きな気持ちになれる映画です。
なるほど、
はい、
おっしゃ、
嘘です。
嘘
怖い。後で詳細言いますけど、監督インタビューで監督のセリフが、みんなどん底気分になればいいなっていう、そんなメッセージを残してる映画です。
監督もやばいやつやな。
監督もやばいや
つ。それ何、日本の映画、
あ、海外の映画。
海外の映画、はい、はいはいはい、はい、
じゃあちょっと説明していきますね、うん、監督脚本は、もうみんな大好きアリアスターです。
アリアスター、
はあ、アリアスターはまあ映画好きだったら、まあ、少なくとも名前は聞いたことがあるぐらい、今もう乗りに乗ってるというか、一部界隈ではだいぶ人気のある、日本でも結構アリアスター人気があるんですよ。アリアスターは86年生まれて、俺らと同じ世代やね。長編映画、この某が恐れているが3本目で、ミッドサマーっていうホラー映画と、
ミッドサマーの人なんや。
あれミッドサマー紹介したっけ。
なんか見たい、あ、見たというか、そのどんなものかは大体知ってる。
あ、本当、うん、あとヘレディタリーっていうホラー映画、ほうほう、これヘレディタリー、ミッドサマーの順番やんけど、ほうほう、のまあもうどっちかというと天才っていう評価じゃなくて、奇才、
奇才、
うん、
はあ、はあはあはあ、
奇才アリアスターと言われる。
なるほど。
ほんまに独特な映画ばっかり、
うん、
A24 っていう配給会社の話したけど、
うんうん、
A24 っていうちょっととんがった映画ばっかり出すインデペンデントのところが、うん、アリアスターの作品をよく取り上げてるというか。
なるほど、
うん、なのでもうすごいとんがったホラー映画をヘレディタリーと、まあ、ミッドサマーとやってきたと、
うん、
もうヘレディタリーでもすごいヒットして、うん、アリアスターが撮るんやったらミッドサマー 見ようっつって、うんうん、みんな嫌な気持ちになってミッドサマーを見て、うん、でもアリアスターでしょと、3作目某を恐れている、うんうんうん、これ見なきゃねっつってみんな見て、うん、
見た、
どんな気持ちになるかというと、うん、嫌な気持ちになる。
めちゃくちゃそんな笑っとるわ、ま、悪意のある笑いしとるわ。
SPS は、これね超難しい。 SPS はね、俺逆に3やね。
逆に 3?
うん、いや俺おすすめ度は5よ。もうもちろんね、もちろんそうやけど、正味やっぱり人選ぶ映画
で、人によって勧められる人と勧められない人が、
内容だけじゃなくてこれ3時間あるんよ。
長
っ。3時間これに浸るって、結構なあれやな、カロリーやなと思って、 ちょっと人に容易には進めにくいので、
なるほど、
なんかけどみんなどん底気分になって俺もなってほしいかなっていう、そのせめぎ合いで3です。
呪いみたいな、お前もどん底気分になって
くれ、どん底気分になってほしい。で俺の評価も3です。
そうなん、
そうです。どう評価していいんかはちょっと未だにこれを測る物差しがない、そんな映画で 3時間あって、だいぶ4部構成なんやけど、最初の1時間はバリおもろいです。
お、
普通に面白さだけで言えば4ぐらい。
お
で次の1時間は超たるいし、なんかだるいんよ。で 1.5 ぐらい。で、ラストはまあいろんな物語の最後があるので、まあ3ぐらいで、平均するとまあ3ぐらいかな、みたいな。まあそんな感じのまあ映画でございまして、でまあちょっとさっき監督と脚本のアリアスターって言ったんですけど、今回主演がホアキン・フェニックスさん。なんですよね、
お、
あなた大好きジョーカーの主演のアリア、うん、ホアキン・フェニックスがやってると。もうあの人をキャスティング、ただなんかこの人他の人をキャスティングしたんやけど、その人がダメ、ブッキングしようとしたらダメで、で次にホアキン・フェニックスさんに行ったらしいねんけど、うんうんうん、まあホアキン・フェニックスを出すということは独特な人間を描くということ
だな。
もうキャラクターで売れる人ですから、はい、まあ、そんな作品でございます。でお話をちょっと概要を説明します、ね、うんうんうん、日常の些細なことでも不安になってしまう怖がりの男、ボーという男がいるんです、うん、まあちょっと神経症というか不安症の男、うんうんうん、ボーがいるんですけど、お母さんと離れて暮らしてるんですね、うん、まあボーはもう成人したおっさんなんですけど、うんうんうんうん、でちょっと電話してたんですよお母さんとね、うん、つい先ほどまで電話してた母が突然亡くなった、開始したっていう電話を受けるんですよ、別の人が。で、母の離れたところに住んでるんで、じゃあお母さんのところに行かなければな、うん、葬式しなければな、うん、みたいなところで駆けつけようとするんだけれども、そのアパートを玄関を出たところからいつもの日常がなかったと、
ん、いつもの日常がなかった。
でそこから母の元へ帰るだけの映画なんだけど、もう奇妙で予想天外な出来事が次々と起こって、
うん、
これが果たして現実なのか、
うん、
これが果たして妄想なのか、うん、夢なのかもわからないまま、ボーの里帰りを描いていく、そんなロードムービーなんです。
ロードムービーだ。
そうなんです。
お母さん の
元へ駆けつけるための、まあ、ロードムービーというか、まあ、ただボーの里帰りを描く、
うん、
そんなお話。それが現実なのか妄想なのか全く分からない。
なるほど。
一言コメントは、
うん、
悪意ある現代の偶話。
悪意ある現代の偶話。でも何らかのメッセージ性があるってこと。
メッセージ性はまああるっちゃある。
ああ、なるほど。
で、まあもっと俺はもっと悪意のある言い方をすると、
うん、
他人の妄想を押し付けられてる映画。
なるほど。
うん。
ほうほうほう。
強い不安に苛まれてる男の中で起きている、うん、妄想とも現実もつかないものを追体験させられてるような。
ああ、こういうこと、無敵の人から見える世界をひたすら描いてるってこと？
無敵の人ほど無敵じゃないっていうか、不安な人、常に何か脅迫観念に駆られてる人が、お母さんに帰るまで、お母さんの元へ帰るまでの一連のプロセスを描いた。
追体験させ
る。追体験。だからその人が見てるある種の現実は、うん、まあもう妄想というか、妄想がかってるというか、夢がかってるというか、そんな世界を描いていくんですよね。でこれ一見すると発散しそうな内容なんですけど、
うん、
一本の映画にはなってるので、
うん、
やっぱりそのアリアスターっていう監督の腕もあるし、
うん、
こんな映画ありえるんかってめちゃめちゃ驚いた映画です。はい、
なるほど。
で正直カロリー高いです。めちゃめちゃカロリー高いです。
おお、そうなんだ。
うん、まずどん底気分になればいいなっていう監督インタビューにある通り、もう妄想をずっと押し付けられるわけですよ。もう何が起こってるかも正直よくわからん部分結構あるんですけど、それしかも3時間結構きついところあります。でアリアスターのこの前の作品ヘレディタリーとかミッドサマーって一応ジャンル映画として縛れるんですよ、ヘレディタリーはホラーだし、ミッドサマーはまあホラー ホラースリラーっていうかな、うんうんうん、でこの某を恐れているもう大きく言えばスリラーなんだけど、うん、ジャンルで本当にスリラーなのかみたいな、うん、ちょっと笑えるし怖くて気持ち悪いねんけど、うん、これはどういうジャンルに入れていいか分かんないみたいな、そういうなんかよう分からん映画という感じ で、 ははははでこれあの一見するとマジでわけ分からんので、うん、あの受け身で見てしまうと、うん、3時間は地獄です。マジで、
そうなんだ、
マジで苦痛でしかない、拷問でしかないと思うけど、のでこれちょっとある意味前がかりで能動的に見ないといけない映画かなと。で案の定、僕このポッドキャストをちょっとやる前に、うん、映画秘宝とか、うん、映画見た後でね、映画秘宝とか、まあ、いろんな雑誌とか読んだら、うん、もうみんないろんなインタビューを通じていろんな考察とかがめっちゃ出てて、もう考察の害のある映画でもあるというような、そんな映画でございます、
はいはいはいはい、なるほど。
で、でこの映画じゃあどうやって味わい、もうちょっと内容はもうむちゃくちゃすぎて、うん、あのまあ、要はお母さんの元に帰るんですっていうところが大きいテーマなんだけど、うんうんうん、これどうやって映画を見ていくのがいいかなっていうのをちょっと今日は語って、ヒントというか、うん、まあ、こうした方がいいんじゃないかなっていうことと、うん、ネタバレ含め、うん、この映画の、もたらしたものってなんだろうなみたいなところを
興味があります。
自分で伝えてみたいなと思います、はい、でこれまずどうやって見ればいいのかなんですけど、うん、まずこの監督作品は見ておくべきだと思います。
あ、まずは
アリアスターという監督がどんなものを撮って、はあ、この人何考えとんねんっていうのをまず見ておくべきと。
なるほど。
でヘレディタリーとミッドサマーと、うん、これあのトークトゥミーの時に私言ったと思うんですけど、うんうん、この人だいたい母性、うん、家族っていう呪縛をずっと嗅ぎ続けてるんですよ。
ほう、なるほど、
うん、でこの人ほんまにブレなくて、うん、母は恐れているも母性の呪縛を描くわけですよね。
なるほど。
この作品中で、うんうんうん、なので少なくともまず前作前々作見といて、アリアスター監督ってなんとなくこういうテーマ性でいくんだなっていうのはちょっと入れといた方がまず受け入れやすいと思います。でその上で一旦アリアスター作品過去2作品を一回捨ててください。
お、理解した上で捨てる、
うんうん、あのエッセンスは取っといて、うん、あんまりホラーとか、うん、まあ、ヘレディタリーってホラー映画としてもすごいよくできてて怖いから、ミッドサマーも、うん、まあ、あの結構メッセージはクリアなんだけど、うん、そこまでメッセージとかが何だろうな、分かりやすいというか、うん、これはホラー映画ねとかジャンルも分かりにくいし、うん、だから一貫アリアスター作品のエッセンスはこれやなってなった上で、うん、あんまりジャンルとか
先入観
はちょっととらわれずに見ないと、この作品は結構きついなと。でもテーマはこの人はほんまぶれてなくて、母性とか家族の、まあ今回は母性なんですけど、特に呪縛というのを描き続ける、その呪いが脅迫症にかかった脅迫的な恐怖体験をする男の心持ちとともに描かれているというような作品なんですよ。
なるほど。
で本当にあのこれも監督インタビューで書いてるんですけど、まあ、これはあの、負け犬で優柔不断、自分が何者かよく分かってない某の物語ですが、観客にもそういう彼の人生を追体験してもらいたいんだと、
はい、
神経症的な、もう不安症的な男の人生を追体験してほしいと、うん、で、人生は疲れるものだよねと、
うん、
でこの映画を見て観客も疲れてほしいんだというような、うん、もうこの人ほんま悪意全開で、まあ、悪意全開というか、まあ、そういう意図を持って作ってる映画っていうのもちょっと頭に入れておかないと、うん、ほんまに合わん人は3時間マジで地獄です。
はいはいはい、
繰り返しになるけど、
なるほど。でその覚悟を持って
飛び込まないと。で監督自身も極端な映画なので、この作品が大嫌いだという人もいれば大好きだという人もいますと。
はいはいはい。
で監督自身は、自分が作った映画で一番好きな作品と、まあ、現時点でね、うん、一番好きな作品と言っている、そんな作品なの。
これが、うん、某は恐れてるが一番好きだと。
そう、ほうほう。だからその女性、母性、家族という呪縛を書いてきた中でこの作品が一番なんだと。でこの人お母さんも、自分のお母さんも見た、これ見た時みんな言うのは、うん、お母さんとの関係大丈夫かみたいなあのアリアスターさん自身のね、まあ、
そうだよね、
お母さんは楽しんでたらしい、
楽しんでた
で、まあ、っていうのが1個目と、じゃあ2つ目がこれ何をっていうところで、これあのインタビューとかでもう言われてるんですけど、このユダヤ人とはどういう民族なのか、ユダヤ教とはどういうものなのかっていうのを ちょっと知識として入れておくと、
それも大事、
理解しやすいらしいです。で俺はそんな知識全くなくて、後々の、雑誌読んだり、インタビュー記事読んだりっていうのであったんやけど、これは、アリアスターさん自身がユダヤ人で、ユダヤ人の物語なんだと。
ほう。
でそもそもなんかユダヤ人って、俺全然知らなかったけど母系文化らしくて、
母系文化、
母系の文化、
ほうほうほうほう、
母親の権力が強いという傾向が
そういうことね
あるんですって。で今回の作品、まあ、ヘレディタリーもそういうの系あるんですけど、母親が神様の位置にある、うんうん、そんなのはとてもユダヤ的なアイディアで、坊が恐れてお母さんが死んだっていうのは、ある種権力的な存在、神的な神的な存在が突然失われてしまって、ところが「てんてんてん」っていうと、まあ続いていくんだけど、そんなユダヤ人の背景で、そこからもうお母さんの葬式のために帰るときにいろんな苦難にぶち当たんねんけど、それはユダヤ人が直面しているものを、描いてるんだというふうに、なんかいろいろ考察とか、インタビューでは言われている。
なるほど、
うん、なのでそういうユダヤ人的なものっていうのをちょっと、理解しておくとこの作品がちょっと見れるのかなと思います、はいはいはい。でこのアリアスター監督の作品のちょっと軽有な能力として、これ、まあ、さっきのちょっと繰り返しなんですけど、テーマはめっちゃわかるんですよ、もう誰が見ても家族のつながりとそこにある呪縛がテーマだねって。
なるほど。
わかんねんけど、誰が見てもわかるそのテーマの裏側に一見してよくわからない物語に詰め込まれたメタファーと引用がむちゃくちゃ多いんよ。
ほうほうほう。
もうむっちゃ多いよね。やたら水が出てくるとか、もうこれ絶対テーマなんかに引用してるよ。でそういったものを全部紐解いて理解したいっていう積極的な能動性があると、さっき言ったようなユダヤ人がどうとか、この前ま今までの作品でどう描かれてきたのかっていう前知識が必要になってくる。
なるほど。
いうような感じ。で、映画として最初の1時間とかもむちゃくちゃ面白いよ、ね。なんかもうむちゃくちゃなことが起こってるっていうので、だめちゃくちゃ発散な映画なんやけど、それをちゃんと一本の筋に整えてるっていうのはやっぱアリアスター監督の腕のいいところなんやけど、見るためには観客にある一定のレベルを求めるとい う, うんそんな見方をすべき映画なんかなと思いますと。でそういう意味では言いたいことはなんとなく分かるのに、隠れたところにテーマを語るメッセージを忍ばせるという考察と共有の時代には相性のいい映画監督で、こんなにバズるんじゃないかなと。で、
なるほど。
とてもテーマが家族の呪縛、母性の呪縛みたいなのも、日本でも結構人気ある監督の一人やねんけど、なんか日本人的な今までの文化価値観とも結構合うところあるかなと思っていて、そういう意味での、親和性の高い映画監督かなと、映画監督作品かなと思います。
なるほどね。
っていうのがちょっと思ったところです。で、最後というかですね、もうちょっと話はもうすごいいろんな行ったり来たりするので、もう拡散的なんで、ネタバレもなく通り過ぎていくんですけれども、要はお母さんに会いにの葬式のために帰る道中に本当にいろんなことが起きて、で最終的にお母さんの死に目死体に会えるのか会えないのかみたいな、そのところになってくるんですけど、この映画は結構重要なところ言っちゃいますと、最初からちょっともう全部見て分かるんですけど、最初から罠が仕掛けてあるんです。伏線が張ってあるんですよ、鋭く。でこれ もはやこれはなんかすごい面白いなと思うのは、ホームページ、映画の公式サイトから、公式サイトが見た後の人のためにネタバレ解説してるんですよ、一部。
ほう。公式サイトから見た人
のため、公式サイトが見た人のためにネタバレサイトを作ってるんです。
公式サイトがネタバレサイトを作っている。なるほど。ほう。
全部じゃないよ。一部の。
一部の。
だからそこにはもう、この最初の画面、わかんなかったでしょ。これ実は、このマークで出てる。これって、作中のこれにつながってるんです、みたいな。
なるほど。
っていうぐらい。
解説サイトがあると。
そこまでのものをやってんねんけど、でそこで何を言いたかったかっていうと、ここだけネタバレになるんですけど、MW っていうね、 会社のロゴが出るんです、うん、最初の方に、うん、これは何かっていうと、最初俺なんか普通の会社のそのスポンサリングしてる会社かなと思ったら、
う
んうん、作中の会社なんや、
う
ん、っていうことは最後分かってくる、うん、いや会社、これ何の会社かっていうと、お母さんがやってる会社なんです
よ。社長、
社長、お母さんすごいできる人、ね、お母さん社長なんですけど、その会社なんですよね、うん、じゃあネタバレしないですけど、それがボンって出てくるんです最初っていうのが、まあちょっともうお話の筋にも全部つながってくるんですけど、で今から言いたいことはそれにちょっとつながってくるんですけど、今までのハリウッド映画って、あ、この映画の位置づけっていう意味で、ね、今までのハリウッド映画って、あの父殺しを描いてきたんですよ。
うん、
親父、父親という巨大な敵。
ダース・ベイダーとかね。
そう、まさに言いたかった。
スター・ウォーズ、
うん。超えるべき壁を超えて、主人公の成長が描かれるという、うん、そういうのが、あのハリウッド映画で、うん、なんか映画は、父を殺すためにあるみたいな本も出てるし、うん、あのハリウッド映画って父殺しをずっと描いてきたと思うんですよね、うん、でところが昨今言うまでもなく父性の神話が崩れており、
うん、
倒すべき父親像っていう神話が現代今ないのかなと、
うん、
で一方で今立ち上がってるのが強い女性像なのかなと思っていて、うん、強い女性像が描かれつつある昨今において、
うん、
この作品ないし、そのアリアスターの作品というのは常に強い女性像に対して打ち負ける主人公を描き続けてるんですよね、
はあ、
これってハリウッドの今までの映画がの下地にあるのが不正神話を打ち倒すことみたいな、不正を打ち倒すことで成り立ってたハリウッド映画から母性に負けることという映画にすり替わろうとしてる、てかそれに挑戦しようとしてるアリアスターの、あの何尖った試みをすごい感じて怖って思ったという。
あ、
だから今までのもう神話はないと、はいはいはい、父という神話はもうこの今の世の中においてないと、
で
今あるのは打ち倒すべき父ではなく、従わらざるを得ない母なんだと。
システムね。
システムなんだ。母なるシステムなんだという、それに、しかもアリアスターは常に母負けす、あおって、まあネタバレなんですけど、うん、母に負ける続けている作品なんですよ、全部。
システムの改変はできないと負けてしまうわけですね。はい。
そんな作品をずっと描き続けてて、某は恐れているもそんな作品で、もう、あの、今まさに言った通り、うん、もう父という神話は崩れ、母なる絶対的なものが生まれ、それに飲み込まれているっていうのがハリウッドで描かれつつあるのが、ちょっとエポックメイ、実はエポックメイキングなんじゃないかなというふうにちょっと思うわけでございます。なのでこの映画はとてもある意味苦痛やし、嫌な気分にもなるんだけど、いやこの映画じゃないな、アリアスター監督作品は見ておくべき作品なのではないかなと。
あ、現代において、
現代において、
なるほど、
私は常々思ってます。
あ、
常々というかこの映画を見て確信しました。
はいはいはい、はい、
自信が確信に変わりました。
おお、
アリアスターは追っかけるべき
彼が次に何を描くか、
何を描くか、もう次、次回作は決まってるんですよ。
あるんだ。
あの、ホアキン・フェニックスとまた組んで、うん、西部劇を描くらしいんですけど、
西部劇をやる、
どんなものになるかちょっと
よく歴史にアプローチするわけですね、西部劇で。
そう、はあ、だ、なんせもう父殺しはもう変わったんだと、
ああ
母に負ける物語へと変わっていっているんだという
まあ誰かを倒したからといって平和が訪れるわけじゃ
ない
から、ね、
いから、そう、うん、これはちょっと映画の潮流を変えてるんじゃないかなというふうに、物語の潮流を変えてるんじゃないかなと、
はいはいはいはい、はい、なるほど、
いうのをこの時代の変化とともに味わうのがこの作品ではなかろうかという、
はいはいはい、
そういう思いでござい
ます。ああ、いいですね、なるほど、はい、
でこの「ボアを恐れている」自体はあのマジで考察とかめっちゃいっぱいあるから、
ああ
僕そんな読んでないんですけど、あのいろんな見方する人います。これをポジティブに捉える人もいれば、まあなんもっと負の側面を捉える人だったり、あのしてるんですけど、まあ、できるだけ僕なんか第一 の, あのインタビューから、
うん、
考えられることみたいな方に行ってますけど、あのいろんな視点で見ることができる映画なので、あとめちゃくちゃこだわってて、 もうシネフィルと呼ばれる映画オタクであれば、まあ、あのアリアスター監督自体がかなりの映画オタクなんやけど、このシーンはこの映画の引用みたいな、そういう二次的に映画を楽しめるみたいなのもあるだろうし、
なるほど、
ちょっと見どころはめちゃくちゃあるんやけど、まあなんせ3時間、頭のまあちょっとおかしい、
あ3時間は長いね、
あの、うん、広告タイトルが、うん、ママ気が変になりそうですっていう、
ママ、
うん、気が変になりそうですっていう広告タイトルで、うん、それはもう観客にそのまま来る、うん、アリアスター監督気が変になりそうですいうふうな、そんな作品なんだけど、うん、でもなんか思うのは、まあ、先ほど言ったような、うん、母家族の呪縛と書いてきた監督が父殺しから母というシステムに、まあ、システムっていうのは今馬場さんが言ってくれたけど、母に負ける物語へとのシフトチェンジを描いていってる、はい、時代の変化を描いていってる、そんな作品として位置づけられるんではなかろうかというの
を
ちょっと思う映画です、はい、なのでこれを見てみんなに爽やかな気持ちになって
ほしい嫌な気持ちなんやろ気が変になりそうです言ってるから
という映画ですね、
はい、
とてもすごい映画だと思います。
なるほど、
はい、でもこれをほんまに面白いかと言われると何とも言えへん、うん、
あ
最初の1時間は普通に面白いんやけど、
うん、
あのちょっとあの笑えるし、
うんうん、
だからほんまにホラーでスリラーだからちょっとある種笑えるねんけど、うんうん、緊張感はという意味で、うんうんうん、笑えんねんけど、なんかもうどう言えばいいんかなみたいな、そんな作品です、ね、
なるほどね、うん、あでもちょっと興味が湧いてきました。はい、はい、さあ3時間か、
めちゃくちゃ勉強、ほんまはめっちゃ勉強したんやと思う。多分フロイト精神医学、あの精神分析学も勉強した方が多分これ解釈できるし、あのねアリアスター監督作品を見るためには多分前、うん、ほんまに前知識がめちゃくちゃないと、
それはちょっと無理やな、
十二分には楽しめないような、そんな映画です。
なるほど、
はい、そっか。でも今私が言ったようなことを頭に入れてみると、うん、ちょっとは
そうね、
うん、
そうね、
ちょっとは、うん、まあまあこういう感じなんかなっていうのがちょっと見えるので、
なるほど、
予習してた方がこの映画は楽しめると思う。予習なしで飛び、たまたまやってたから見てみよう、アリアスター監督って聞いたことある有名な人でしょ、う
ん、ミッドサマーの人やろみたいな
って言ったら、うん、ちょっとまた殴られると思う、うん、ちょっと殴られるという肩すかし食らうと思う、う
ん、あの一人で行った方がいいな、これはな、多分誰かと行くというか、そうね、あの家族とか恋人と行くのではなく一人で
3
時間行くのか、
そう、ね
うん、
でも結構人入ってたから、
あ本当
やっぱねって思いました。
恋人と言ったらマジで変な空気になるんじゃない、
変な空気になるし、うん、まあ3時間はなほんま長いから、うん、だって、うん、俺8時半の映画、違う違う、1時に見に、1時ぐらいの映画で終わったの4時半とか、
昼の、
うん、1時半、そう昼の1時半ぐらいから4時半とか、まあ、広告とか含めて4時45分とかになったんで、うん、もう午後終わるわけ
で、
からもうスケジュールも全部組んで、うん、気持ちもコンディションも整えた上で行くべき映画
そ, その後なんか予定入れたらかわけ
だ、
嫌な気持ちになるから
思いました、ね、
はいはい、
はい、そんな映画でございました。
なるほど、
ぜひあの手放しでは進められないんですけど、うんうん、ある種とんがった映画だし、時代性もねちょっと反映してんじゃないかなって思う、そんな映画なので、うん、ぜひ見ていただければなというふうに思います。今回ご紹介しましたのは映画ボーは恐れているでございました、はい。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。
また人気 X もやっています人気 X 違うなX もやっています、はい。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、はい、今日は映画ボーは恐れているという話をしましたけれども、はい、うん、まあ、ちょっとヘリディタリーどうかを見てください。ホラー大丈夫でしたっけ？
僕ホラーあんま見たことないんですよ。
怖がり。
怖がりです。
怖がりの方がホラーは好きだよ。うん、好きになるよ。
好きになる。
俺だって怖がりやからホラー好きなんだけど。
ああそうか。
うん、でもなんかもっともっとっていう。もっと俺を怖がらせてくれ。
いやいやもうなんかもう心臓に悪いやんあれ。
ああでもそのびっくりホラーはね。
ああびっくりホラーは、あびっくりホラーじゃないの？
あびっくりホラーも見るけど。あのアリアスターとかの監督のホ ホラーは、うん、あのねっちょりする
なんかさ
気持ちが、それもそれ気持ちが嫌な気持ち、
変な夢見そうやん、なんか
あの、うん、まあネタバレはしないけど、うん、あのラストの最後の最後までエンドロール始まる前まで、うん、もうなんかすごい嫌な気持ちにしてくれるから、
なんで見るのそんなの。
いやでもこの人ほんまとんがってるからね、
うん、ちょっと嫌な気持ちになりたくない
でもぜひ見てほしいと思いますけど、ね、なるほど、うん、だからホラーはさ、うん、ね、あのトークトゥーミーの時に言いましたっけ、あの化けの皮をしたってテーマを語らせられやすいんですよ。
そうだな、
だから原石があるんですよホラーの中
で。でもそのさ、アリアスターさんはメッセージを伝える以上にさ、嫌な気持ちにさせたいみたいなのがあるんじゃない、
あるかもしれない、
うん、コンセプトのなんかさ、なんかこのメッセージを伝えたいためのホラーというよりもさ、うん、もうちょっと違う欲望がある気がする。
根本はみんなに嫌な気持ちになってほしいっていう根本からメッセージを足し、
うんうん、
あ、このメッセージであれば嫌な気持ちになるだろうから、うん、どんどん足してて、
あ、なちょっとあれなの、なんかやっぱテロリスト的な感じなの、ちょっとなんか
まあ映画界のテロリストでは、うんうん、映画界のテロリストではあるかもしれない。
この作品を世に広めることで嫌な気持ちを拡散してやろうみたいな、なんかそんな、うんうん、
そんなテロリストではあるよマジで。でもそのやっぱね、とんがった映画撮れる人ってすごいなって、
はいはいはい、
でもだってさ、まあ端的に言うとさ、もうあの何おもんないって人もおるん、
うんうんう
ん
う
ん、わけわからん、
まあそうやな、うん、
でも一定引きつけるんよね、人をね、
うんうんうん、とんがったものやからね、
とんがったもの、
みたいな。
でもそれでもさ、なんかおもんないにとどまらず、ちゃんと一定何かのカリスマ性があるというか魅力があるってすごいなって思うよね、
う
ん、
そうだね、確かに
俺らもそうなっていきたいな。
おもんないけど、あ、おもんないって言われるかもしれんけど、
そうそうそう、
一部の人には
そうカロリー高めで、
ああ
一部の人にはもう刺さるみたいな、うん、
まあそうね、確かにね、
大人気ポッドキャストで
一部の人から、
ね、一部の人にとんがった、
まあそうね、変にあの薄めるよりはね、
そうそうそうそう、はい、あ、いつもカルピスの現役やなみたいなまあけどカルピスの現役ってほどマニアックでもないから中途半端だよな、我々って位置づけがな。
まあまあまあ確かに、割とみんなが知ってる作品、
そうやね、その中途半端さがな、しかも考察もまだまだ浅いしな、
うん、
うん、だからちょっと俺ら中途半端や
な、修行が必要やな、
え、
カルピス2倍ぐらいの感じや、
そうそうそう、300回も
やちょっと濃いめやなみたいな、
300回以上もやってその程度かいってほんま思いますけど、ね、
はい、
まあまあまあそんな感じでね、うん、今日は某は恐れているの話をしましたので、はい、我々もねこのポッドキャストを通じて、うん、
はい、
悪意をね ばらまいていきたいなと思いますけど、ね、
そんなことないよ
で次回は、あ、違う、次回は佐藤さんかじゃなくて馬場さんか
で、はい、確かにですよ、
次回の私の担当の回は、はい、この映画映画三本紹介のラスト、
うん、
パルムドール受賞作、23年のね、
尖ったやつが来るわけですね、
チタン、
はい、
逆転のトライアングルときて、今回の落下の解剖学、
はい、
で今回落下の解剖学、
楽しみですね、
説明させていただきてます
けど、はい、
あのこの3つね、今回紹介する映画の中でもまた違うとんがり方をしているので、はい、
そうなんだ、
はい、もう本当に2月は今回当たりでしたね、
お
ガンダム以外、
ガンダムシード以外、
ガンダムシード以外は当たりでしたね、
わ、はい、かりました、ちょっとじゃあ再来週を
楽しみに
していただ
ければなというふうに思います、はい、もうこれ配信する頃には多分4月になってますけど、
ね、確かに、じゃあちょっと僕が1個あのさやかな話を挟みますので、
はいはい、
ちょっと解読しながら佐藤さんの話
を、はい、やっていきたいと思います。
という
わけでお送りしてまいりました、はい、ポッドキャスト週末作戦会議室、ここにて本日お開き、
はい、
お相手は私佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください、さようなら。